とともに。マルコによる福音。その時イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。キリストに賛美、キリストに賛美。今日ですね、非常に今日の福音マルコの10章ですけれども、ちょっとショックのところもありますね。どういうところかというと、金持ち のとても真面目な青年がイエスについていきたかったわけですね。さあ、イエスは十戒を守ってるかっていうと、もう全部守ってると。もうこれは大変なことだと思うんですよね。で、僕はイエス様はですね、あなたに欠けているものが一つあると。って持っているものを全部売り払って貧しい人々に施しなさい。で、ここもね、有効に、慈善事業を始めなさいとか、あなたの資金でずっと長続きする何か事業を始めなさいとか言うならまだいいですけどね。もう一時的ですもん。全部売り払ってね、それを全部施して、もう空っぽになってきなさいという、そういうことを言われたんですよね。そしたらその人は悲しみながら去っていったということなんですよ。イエス様はそんなことも要求されるんですよね。で、この青年はね、大きな罪を犯したのではないというようなこと、あるいは罪は犯してないんだというような解釈は結構あるわけですね。で、私はそれが全面的に正しいかどうか分かりませんけどもね。だけど例えば現代ね、とても能力があったり財産があったりする青年が聖職の道に神様から呼ばれていることが分かっててね、しかしやっぱりそれに従いたくなくて世間の栄達の道を選んだら、大きな罪を犯すということはないんじゃないかと私は思いますよね。だけどすごくいいチャンスはね、失ってしまったんじゃないかと思います。だけどまた別のことから見ましょうかね。皆さんがね、カトリック信者に、年を召されてからカトリックになられた方おられると思いますが、そういう方がね、カトリックになるときに、じゃあ財産を全部処分せえというふうに神様は言われたかというと、そうじゃなくてね、むしろそういうことはできない立場だったと思いますよ。もう多分そうだと思います。だから神様に徹底的に使えることは他の方法を選ばないとねいけないわけですね。だけどね、 まあ、その時にまた知恵がいるわけですよね。本当の知恵がいるわけですよ。聖霊の七つの賜物、信仰と希望と愛、まあ、こういうものはみんな一貫してね、神様がくださるものですから、本当の知恵、本当の決心、そういうものがやっぱり求められるんじゃないでしょうか。だから選択においてね、間違えないようにということを願っていきましょう。そしてね、神様のためだからということで、もし私たちができるとすればね、何かをするとすれば、すごく祝福されてるの間違いないと思いますよ。私は神さんたち見ててね、本当にこの人を神様に従ったからこんなに幸せなんだと、まあ、それはまあ結婚して立派な子供さんができたら、まあ、それはまたある意味でかけがえのないものではあるけれどもね、まあ、平均的に見たときに、まあ、この人は結婚するよりもはるかに大きなね、恵みを受けられたんじゃないか、また大勢の人の幸せのもとになったんじゃないかなという方はいらっしゃいますよ。今ね、たくさんたくさんこの世で報い受けて、来世でも報い受けるとイエス様おっしゃってるから、皆さんもそうですよ。本当に神様のためにやろうとしたらね、この世でも祝福を受けるしね、あの世でも祝福を受けるということですね。今日は本当にちょっと恐ろしいけどね、その青年のことを考えたら、だけどその神様の優しさっていうものね、そういうものを忘れてくれる大事なね、反省の時だと思うね。あんまりこんなところで言うのはそれほど重要な話じゃないけどね、ちょっとぐらい関係があるから、話少しだけさせてもらおうかと思うんですけど、まあ、今朝思いついたんですけど、文藝春秋の11月号にね、高井谷太一さんって通産省働いてて、で経済閣僚にもなって、まあ、作家ということですよね。彼がね、11ページに長いですよ、断困の世代幸福への1000日計画言って、来年から断困の人たちは定年退職になっていくらしいですね。だからその1000年がその決め手やと、1000日がで、彼の言うのはね、考え方はまあ変えてくれってこと多少あるんですけどね、変わる言うんですよね。もう1000日でその日本のものの考え方が、というのはね、今まではね、その食禄社会にとっても縛られてるいうかな、会社のために働いてるとか、もう会社とかもずっとこう縛られた社会だったというんですね。ところが会社のために働いても後で何にもならんこと分かってきたし、第二財産の就職もそう面倒見てもらえないということになってくると、まあ、趣味に生きるというようなことですよね、簡単に言えば。それがこれから主流になってくるだろうと。だからまあ、お金のために老後何とか働きなきゃならないという動機もあるですよね。それから名誉のためということもあるし、それから趣味のためということ、まあ、彼は趣味ということが一番大事やって言ってるんですよね。だから一人一人がね、どんな人生を送るかということを決めないかんって言うんですよね。だからまあ言葉は違いますけど、少しばかりその主営からといって普段の時間をね、それに使うことがいいか、あんまりお金は使わなくても立派な自分の好きなことがやれる生活に入る方がいいかね。で彼は書いてませんけども、私ね、ゴルフが大好きでゴルフばっかりやったらかなり金かかると思うんですよね。そんなのちっとも平気な人もたくさんおりますよ、世の中にはね。だけどそれはかなり金かかるんですよ、ほとんど毎日ゴルフやってたら。だけどね、ものすごい趣味でも全然お金のかからない趣味もあるわけですよね。でもしかしたら儲けにつながるかもわからんこともあるわけですよね。で、私はやっぱりその信者さんっていうのはどうすればね、自分はそのまだまだ人間として生きていく力がありますからね、定年退職になっても長いですよ、40。だからどういうことの時間の使い方と神経の使い方が神様のその旧例と神様の栄光に役に立つか、あるいは家族にいい影響を与えられるか、ね、それをね、変な義理にね、なおこの縛られてしまうんじゃなくて、ここでね、いい判断ができたらね、すごくいいなという感じです。このね、酒屋さんの話はね、ぜひ読みなさいというほどではないけどね、話でした。納得のいくね、事実と、彼はね、まあ、またこれからね、こう言ってるんですよ、断困世代の前には自由な世界が広がっています、最後の言葉ですね。ここで人生のゴールを、目指すのはあなた次第だと、どんな人生を目指すかはあなた次第だと、一人一人がね、それを考えていく時代になったとこう言ってる。だからそういう時にこそね、信者としての本領をね、私たち発揮していかないかのじゃないかとあります。まあ、これはこれだけにしときましょう。別に林さんが言ったから言っても、断困の時代だからってそうだな、まあ昔から同じようなことですけど、まあ、特にね、この どうしてもこうしても、まあ、今のこれからの人はそんなにお金に縛られてなくてね、まあ、どういう生き方をするかって自分で決めていかない時代、いけない時代になったわけですよね。その信仰がすごく問われるんじゃないかなというから全然違うことを生かしてください、まあ、第一はね、まあ、知恵の和尚でソロモンの知恵ということですから、地位が高かったりお金持ちだったりしたら知恵が来るとも必ずしも言えないということですよね。まあ、それは貧しい人の方が本当の知恵があるというようなこと本当は多いかもしれないけどね、特にイエスはそういうことを教えたけど、でも貧しくてもまた知恵もないとしてもたくさんおると思うしね、それに知恵を求める。第二の朗読のことをなるだけ短く言うことにします。神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに、通して心の思いや考えを見分けることができますと。でね、この神の言葉っていうのはどんなことかというとね、まあ神様の言葉ですわね。で、神様の言葉をじゃあ私たちはいつ聞くのか、まあ、皆さんの心の中に支えた かもしれないし、預言者の心の中に大きく強く支えたわけですよね。で、それから聖書も神の言葉と言われるんですけど、ここではね、聖書のことなんですね。それはまあ専門家がみんな言うから、疑ったら私は疑えるんですけどね、聖書と限らへんやないかとか、神の言葉であればいいんじゃないとか、ああでも聖書学者はみんなこれはこの作者は聖書のことだけ言うてると解釈してるから、まあそれにあんまり反対せんでもいいかなと思ってます。納得してくださいます？神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣より鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに差し通して心の思いや考えを見分けることができますと。だからこの言葉にね、なるだけ精通するのも知恵でしょうな。精通したいと思うのも知恵じゃないでしょうか。で、私こんなお話してね、皆さんが何か一歩踏み出していただかなかったら何言ったってしょうがないんでね、私もそんな自分を実行していることはあまりたくさんないんで、まあ、こんな話ありますよ。ある家庭でね、小学校の子供たくさんおって、朝の祈り、夕の祈りの時ね、必ずその新約聖書を読むと、まあ年に1回ぐらいはちょっと難しいかもしれないけど、新約聖書をこう子供が基礎って読むんですよね。それは子供はちゃんと覚えてますわね。すごいフレッシュにもう子供は覚えますよね。大人はまあ多少覚えるわね。まあそういうようなことをやってる人もおったけど、じゃあ今そんなこと、あなた夕の祈りにあなた子供たちにそうして読ませるようなうち、この信者さん何人います？そういうのは。そんなこと言ったって関連論になるわね。できたらやってもいいですけど。夫婦で読んでると、あ、それも聞きました。それならできるでしょう、皆さんね。寝る前に必ず、一生、夫婦で答えで読むんだとかね、相手に分からせるように上手に読もうという気持ちも張りも出てくるしね、聞いて分かるような聞き方もしようとするだろうし、あ、それはできますよね、そういうことはね。それからお祈りの時に必ず自分一人のお祈りでもね、聖書と典礼の一つだけ読むとかね、持って帰ってね、まあ、次のものを読んできたらもっといいですけども、終わったものでも一週間の間に何回か読むとか、で自分はその朗読の練習やというつもりで読んだって構わないですし、何かしてほしいなと思うんですよね。それから聖書100週間すごくいいですよ、やっぱりね。私も2回目のが今度は2回目じゃなくて何回目なんだけどね、まあ、7、8回目かぐらいかもしれない。だんだん良くなるような気がするんですよね。何かしなきゃしょうがないんじゃないかと思うんです。確かにね、教会を豊かにするものはご聖体、まあ、イエス様ご自身だから、まあ、こっちの方が大きいと言ってもいいかもしれないけど、しかしね、こっちを大きくするためにもね、もう一つのね、恵みの源っていうんですか、生きている神様が働いているその聖書、これもね、やっぱりやらざるを、めんどくさいけどね、これ大変ですよ、これはね、大変ですよ。で、また第二バチカンまであんまり当てなかったんですからね、教会全体としたら。教会が無視したことないでしょ。そして大聖人は、まあ、アシーのフランシスコのような方で、やっぱり聖書から自分の、だけど、まあ、その普通の信者さんはですね、それで読んできたわけじゃないからね、第二バチカンで読め読めっていうことになったんだけど、そう簡単じゃないですよ。それはまあ私も、まあ、本当はね、皆さんとちょっとだけ話して、どうしたら聖書にちょっとぐらい前以上に親しめますかなとか話し合うのが一番いいかもしれない。まあ、なんか工夫ができたら工夫してください。もうこの間あなた聖書学習会に預かりますって言ってくれたら、それは一つのもう具体的にもう3歩も4歩も前に進むことになったんだけど、なかなか来てくれへんから、よその教会から2人呼んだんですけど、まあ、これからどうぞ一応かけて、どうぞ皆さん命のある限り
イエス様が大好きだった旧約聖書だしね、神様のやっぱり答え願いに応えて聖書を盛んにするという一翼をね、皆さん私たちやっぱり担おうじゃないですか。死ぬまでほんのちょっとでも、ほんのちょっとでも死ぬまでね、ほんのちょっとでも聖書をね盛んにするということを担おうではないですか。長くなりました。これで終わります。